青少地域の午後は RL1485 ラジカルランドにお任せ。新曲から思い出の一曲までリクエスト受付中。
さあ続いては新宿歌舞伎町からこの方がやってきてくれました。
源秀盛の
駆け込みレディオ。源さんこんにちは。
こんにちは。
6月になりました。
はい。
水無月。
水無月だよな。忘れたあかんねんな。
水の月ですね。源さんこの6月1ヶ月、うん、何かこういうことをしたいなっていうありますか。
今月、
うん、
あ今月は6月の半ばぐらいからちょっと海外行ってるよな。
どこに行くんですか。
ハワイユーって感じで。
ワイハー。何しに。
ハワイ駆け込み寺じゃないけどもちょっと人と会いに行くのと、まあバースデーがバタバタやったから60年いう還暦の、
あら
ちょっとのんびり週間、初めての2回目けどな
何ちっちゃい
ハワイは
どうですか、
はい、
あら泳ぎますか。
俺な全然泳げへんね。あそこでもゆっくり本を読んだりとか。日焼けが苦手やね。日に焼けたらかね、あの赤くなるね。
あ、痛くなっちゃうんですね、うん、
やっぱりこの美白が命やからここ色白で売ってるから真っ黒の検査ってないやろイメージが。
ー
俺日傘さしてるんで夏でも。
あ、そうです
か。ずっと歌舞伎町で日傘さしてるの多分俺やから日傘6本ぐらい持ってるから。
あ、すごい、うん、え、6本。
晴雨兼用とか折りたたみとかで、たまに手入れして UV のスプレーして手入れもして日傘洗ったりとかしてますよ。だから日傘のコーナー行ったら必ず見てるもん。あ、最近男いっぱい出てきたなって。あ、これもあるんや、あれもあるんやって。
あ、そうですか、うん、あら。
だから日に焼けんもん俺。肌は綺麗で。
あ、そうなんですよ。肌すごく綺麗でピッチピチのプリッパリの。
だからもう日傘、だからハワイってもう日に焼けん。多少焼けるけども、UV の50倍塗りたくってるから。
あら、女子力高い。
任せて。
あら学びます源さんから。
そう
さてさて、そんな今月はハワイに行くという源さんなんですが、今週紹介していただく曲は日本の曲ではなく海外の曲にしましょうか、
はいはい、
どの一曲を。
ライオンは寝ているなんかいいよな、
う
ん、
お
寝てるから俺はライオンじゃないけど虎やなイメージはな。
源さんそうですね、うん、動物に例えるとするとそっち系ですかね。
そう、虎系やな。
でも今日はライオンがタイトルに入る一曲を、このトーケンズのライオンは寝ている、思い出はありますか。
あるな。あの時にあの緩やかやったのはちょうど17、18の時やったやろこれな。こういうゆったりの音楽いいよなって、
うん、
なんかすごく耳に残る曲やね、フレーズが。
ではお送りしましょう、トーケンズライオンは寝ている。トーケンズライオンは寝ているでした。
なんとなく体が揺さぶれるな、こうリズミカルにな。
私もリズム取ってました。
取ってたよ、うん、体操してるのかな。もう違ってもう今だとこうやって揺れた腰椎体操と思われるからな。
本当ですね昔はこれは歌っていたと。
そう、もう声が出たよな少しはな。
うん、
年いくとは見るんだけどちょっと声が太なってきるな。声帯がちょっとしなびてくるのかな
ね、今は聞くだけ。
聞くだけ、
うん、楽しい気持ちになりました。源さん今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
源秀盛さんでした。
そうですね、ここまでやってきたんで、まあこれからもやっていきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんでね、これからもをやっていきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやっていきたいので、まあここまでやってきてね。
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだ。
ミュージック アラカルト。音楽を特集でお送りします。さて今日はラジオの記念日でもあります。ラジオを発明したマルコーニという方がアメリカで特許を取得した日なんですね。無線の技術から広く世界中にラジオを普及させたマルコーニさん。亡くなった日には世界中のラジオ局が発明者の死を悼んで2分間の無音放送をしたと伝えられています。音楽を広めることにも大きな役割を果たしてきたラジオ。無線通信の基礎技術が産声を上げた日。そして今日のミュージックアラカルトはそのラジオを歌った曲を集めてみました。まずはじめはRCA サクセション、トランジスタレディオ、ジュディ&マリー、レディオ、そしてクイーン、レディオガガ。さあ続いてはラジカルランドゲストコーナーです。今回は水戸花之助さんに来ていただきました。
どうもこんにちは、お願いします。
暑いですね
まあちょっと早いですよね、暑くなるのがね。まこの暑さはね、あの日が陰ると涼しくなるでしょ、
うん、
だまあ全然耐えられるやつ、
うん、
日が落ちたくせに暑いのが苛立たしいんですよいないくせにあの空に太陽があって暑いのはもうそれはしょうがないと思う。あの、ね、頑張ってるわけだ彼も、うん、頑張ってるわけだからそれはしょうがないんだけども、もういないのにお前はもう、ね、もう夜中の2時ぐらいでも20何度とかでしょ、真夏の最盛期だと。
なんかね異常ですもんね、
う
ん、
あのそのそこがね、あの暑いのが嫌というよりも苛立たしくて嫌いなんだよ夏は。
こう残るのが嫌だ、
うん、今年はってまたすごいらしいですねこの夏。太平洋高気圧っていうのが毎年暑さをこうバッと持ってくるやつね。でそれはまあ温暖化のせいか知らないけど年々すごくなっていくので年々暑くなっていくっていうことで、でもちろんだ今年もすごいやつが待機していると、うん、らしいんですよ、
うん、
で加えて今年はなんか何年かぶりかにチベット高気圧っていうのがあって、それが何十年か周期ですごくなるんだって、そいつが、はい、そっちの高気圧もで、そいつも来るんだって今年は。
来上がりますか、
うん、だからね、あの羽毛布団を2枚重ねしてる状態になるんだって。
うわー、それは
だからもう信じられないぐらい暑くなるということを聞きましたよ僕は天気予報で。
そうですか、それは覚悟しなきゃいけないですね。
今年はやばいかもしれないですね。
だって毎年もう去年よりもやばいって言われてるのが、
うん、そうそう、あの普通にだから太平洋高気圧だけで言っても今年は去年よりやばいのに、もう一枚頼みもしないのに羽毛布団がかけられるというこの至れり尽くせり感。
そう
です、お客様羽毛布団を2枚あげましょうっていういやいやいや、もう1枚で十分だからって羽毛布団の凄さを君は知らないのかっていう日々が来る。
いやなんか想像しただけでも体が、
うん、
なんか参っちゃい、そんなぐったりするような。
もう今からも戦々恐々ですよ僕は。
それに向かって何か対策を考えていらっしゃいますか。
いやもう数年前からね、あの諦めてますねだから夏は好きですか嫌いですかっていうような質問よくされるんですけど、
うん、
いやもう好き嫌いの問題じゃないと、うん、無理と今無理なんですもう。だからね、もう対策ってもね、死んだふりをするしかない、ひたすら
え、クマですか、うん、相手は
もう
なるほどね。
できるだけ、うん、外に出る用事を入れないようにして家でもう死んだふりをする、もう2ヶ月間ぐらい俺は死んだふりをしてるうちに、まあ終わっていてくれと、夏を、夏よ、うん。でも夏自体好きか嫌いかと言ったらね、どうやら好きみたいなのよ。
あ、そうなんですか。うん、
それは好きみたいな。だから自分で作る歌でも夏の歌意外と多いね。
あの
風景としての夏っていうのは、うん、だから思い出の夏は好きなのよ。 でも現実に今そこにある夏は無理なんですもう、はあ、っていう年齢になった。
そうですか。
ただいいことはほら年齢とともに月日が時間が早く過ぎるようになってるよ、
うん、うーん、そうなんですよ。
だからきついんだけど思っているより早く夏終わるのもうここ数年。
あ、プラスもあるわけですね。
うん、昔だ子供の頃の夏休みの尋常じゃない長さっていうのを思った。そのイメージでこの地獄のような地獄よりも暑いこの日々があのぐらい続くのかと思ってたら、あ、意外ともう終わったかっていう、うん、一日が短いからもう。
あ、じゃあ私は今年今まで以上に月日が早く流れてると感じているので、
うん、うん、それはねどんどんどんどん短くなる。
あ、よかった。
苦しい時期がね思うイメージより短くなる。
ラッキー。
だからもう多分数年したら気づかないうちに夏が終わってるぐらいになれると思う。俺は
今年夏なかったなと思うんですか。
俺夏あったっけぐらいにそれが目標今の。
なりますかね今年。水戸さん
もうちょっとだと思う。
来週7日で55歳に、うん、ゾロ目。
今のこのね55の感覚でもね子供の時の夏休みの1週間分ぐらいでひと夏終わってるイメージなのよ今。でもうちょっとよ。もう数年生きたら多分3日で終わる夏なんか。
いやもうね徐々に水戸さんに近づいてるなって感じがするんですよ会うたびに。いやちょっとそれはね楽しみだなって、
うんうん、
ラッキーだなって。
だからそれぐらいの期間死んだふりをしてればいいので、まあうまいことはできてるね。なんか体が無理になっていくと同時に、うんうん、でもまあ体感時間的には短くなっていくっていうことで、
なんか今日は来ていただいて、うん、安心するお話を聞かせていただいて、
うん、
もういいかなっていう感じで、その水戸さんの今お話しいただいたのは熱いそのことに対する夏へのメッセージ、
うん、
夏に向かっていく私たちの心構えというか、
うん、
そういうことに関するメッセージなんですが、
うん、
他のことに関するメッセージが今回リリースされたアルバムにたっぷり詰まっているということなんですね、うん、
はいはい、
ね、今度こっちの話に行こうかなって、
うん、そのために来たの、
ね、いやいやそこの話がなかなかできない。時計見るたびにこう時間がどんどん過ぎていく。
いや、ま、毎週来るんであればね、うん、あじゃあ今日は夏のお話でしたで帰っていいと思うんですけど。
いや今回は、
はい、
先月17日にリリースされた水戸花之助さんの30周年記念アルバム知恵の輪、
はい、
についてお話をしていただこうかと思います。はい、知恵の輪すべて漢字で、
うん、
うん、なんとも
いい、ね、まあのはカタカナです。
あ、そうだ。
君は案外適当だよね。
いやいや、いやすごく
案外ちゃんとしてそうでよね。でもうじゃあのもう流そうかなと思ったけど、まあまあちょっと巻き戻して言うけど、別に30周年記念アルバムではない。
嘘
デビュー30周年は来年なので、これはプロデューサーである杉本恭一と30年付き合ってきたよっていう30年であって、
ごめんなさい。
もうめんどくさいから流そうかと思ったけどね。まあちょっとついでに、
みんなに言われるんですよ、
うん、
ちゃんとしてそうに見えるけど、
うんうん、
すごいいい加減だよね。ごめんなさい。そうなんです、
ね、なんだ上っ面っていうわけではないんだけどね、別にね、
一生懸命は一生懸命なんです
けど。 それ伝わってくるよ。
なんかね物事がこう把握できない。理解力がないっていう。いや今理解しました。これは30周年の記念アルバムじゃないんだよ。
ではない。29年だからね今年ね。29周年だから。
中途半端な数字。ごめんなさい。ただこの30年っていう月日はもうミュージシャンとして、
うん、そうそう、まあ、今回レピッシュの杉本恭一が全面プロデュースっていうことで作ったんですけど、
うん、
だからまあサウンドトラックほとんど恭一が作ったのも、まあ、そういう風にねそのがっぷり4つに組んで1枚アルバム作るっていうのは、まあ、30年間ずっと付き合いが途絶えずにずっとある中で、 まあまあまあ、あの初なので。
あ、そうですか。
あの部分的にはあるんですよ、何曲かやってとか、うん、3曲ぐらいやってとか、あと企画ものみたいな感じでクズっていうユニットのを一緒に作ったりとかあった あったんですけど、まあまあ、あのまあまあこういうこれほど真正面からっていうのは初めてなん で、まあ、その付き合いが30年、ネタ、あの振りが30年で、オチとしてこのアルバムが今ポンってくるっていう、
ね、全11曲入りなんですね、はい、でこの中から2曲今日ご紹介いただきたいんですが、うん、はい、まず初めはどの曲を、
はい、ではオープニング曲にしてますけども、幻立美術館。
訪れる人も少なくて、知る人ぞ知るという美術館。絵付けには無造作に広い箱、適当な額を鳥が複雑に飛ぶ青い空、自由と自由の狭間の恋模様、すれ違いは永遠の別れじゃない。
お聞きの放送は
ぼっとした神のいたずら、
幻立美術館。
水戸花之助さんのニューアルバム知恵の輪から幻立美術館をお送りしました、はい、なんとも言えない独特なタイトルですね。
うん、そのね、ちょっとファンタジーなタイトルの付け方なので、うん、なんかこうやり取りする間に結構間違えられたりとは多いんですけどね、やっぱさすがにこれはね、
あの
レコーディング中もこうエンジニアの人とこうファイルでこうやり取りするでしょ、うん、でファイルに必ずタイトルをつけて、まあ、もう送ってくるんだけど、最初は、まあ、幻市立美術館とかになって、これはまあ間違えやすいでしょ。
あの文字は幻だけがひらがなで、うん、私立美術館は全部漢字なんですね。
幻と私立を引っ掛けて幻立なんだけど、うん、でまあまあ、 あの油断して幻私立になる美術館っていうのがあって、でもあの、まあ、訂正するのもめんどくさいからずっとそのままほっといてやり取りしてたら、いつの間にかね幻私立図書館にファイル名がなんで図書館にやってた
それは
まあね、まあ面白いからずっとそのままほっといてやり取りしてたんだけどまあ些細なことですけどね。
これはあの、ね、私たちにはなかなか届かない出来事なのでこの作成の秘話じゃないですけど面白い話が、
うんうんうん、
他に何かありましたか。
まあもうねレコーディングだからつってすごいテンションを上げるわけでもなくピリピリするわけでもなく、
うん、
なんか平常心っていうかな、なんか当たり前のことなので、あのレコーディングするとかいうことは、
うん、
なんか今回コーラスでね、2人榊原徹君と松村恵美ちゃんと読んだけど、まあ初めて読んだんですけど、まあちょっとまあもちろん若い人なので来るまですっごい緊張してたんで、
あの去年この番組にボジャテンションとしてお二人登場くださったんです。そうなんです、うん、ゴスペルグループですよね、
うんうんうん、で川原さんは、まあまあ畑も違う、まあ知ってるとはいえ、もともと知った中とはいえ畑も違うし、すごいベテランの人の現場に行くっていうことで、もうピリピリしているはずだとあの俺も京一も緊張感バリバリでやってるはずだと思って、やっぱ前の日からもすごいドキドキして来てみたら、こんなに緩いとは思わなかった。
そうですか、
うん、指示もいちいち緩いし
私もお伝えしとけばよかったですね、うん、水戸さんの方、
うん、まあまあでもそんなもんってよもうレコーディングでも、
うん、まあそうですね、私も水戸さんはこうレコーディングの現場に入ると今のような柔らかさではなくこうピリッとされるのかなっていうイメージはあったんですが、
う
ん、全然、
まあ、そうなんですね。もうだそんなにこう緊張感というかピリピリしたオーラを出すのもそんなにしない、あの犬の散歩をする時ぐらいですね。それを出すのは
何犬で、
いや ミニチュアダックスなんですけど、
私もミニチュアダックスです。
でね、あのね、まあまあちょっとうち事情があって、うん、4歳ぐらいでうちに来た犬なのね。
あ、そうですか。
でその前に何があったか知らないんだけど、すごい知らない人とか知らない犬をものすごい恐れるですよ。あのメスなんですけど、
あら、
で散歩中にでも何だろう、犬ヒッピーみたいな文化があるじゃないですか。なんか犬飼ってる人はみんな友達みたいな、うん、なんとかちゃんママみたいな、ママじゃねえしとか、
パパ
お前産んでねえしっていう文化があるじゃないですか。
人が
ね、散歩するとね、そういう人がねたまに寄ってくるんですよ。犬に連れられて、まず犬が興味持ってこう来て、でまあそれニコニコしながらおばさんがこうついてきたり、うん、でもこっちはもう分かるわけですよ、その先が、
うん、
うちの犬がなんかもう怯えてわわわってなって、またうわってなるっていうのは、でそれがもうめんどくさいから、もうだ犬の散歩の時だけはもうその俺に近づいたら殺すっていうオーラを全力で出しながら殺人者のような顔をして犬を散歩することにしてる。
近づかないです、そういう人には絶対、
うんうん、
飼い主がそうだったら絶対やばいと思う
でしょ、うん、だからもう俺はもうサイコパスかっていうぐらいの表情で犬を連れて歩くことにしている。
その水戸さんが嫌がるタイプです私。ね、あママでちゅよちょっとママでちゅか。
他の犬にこういったすぐこう寄ってきた
り。それがですね、私他の子好きなんですけど、うちの子が、あうちの子って言うんですけど、うん、うちの子が、
う
ん、
そうね、子供じゃないし
っていう。嘘。
俺ね犬飼ってる派だけど、うん、だそこは俺一線隠したいのよ。
あら。
あのそういう文化の中に俺はいない。
あそう。
うん。子供じゃないしっていう。だからね、レコーディング中もその外でタバコ吸わなきゃいけないな、あの中禁煙なので、で外で京一と並んでタバコ吸ってるでしょ、
うん、
で近くにバス停があったりとかして人がこういるんだけど、あの通りかかったおばあさんが道を聞くのも俺に聞くから、京一じゃなくて。
あそうですか、う
ん、俺の方がより親しみやすいオーラを出しているってことだから。それはそれはね、教授はかなりショックを受けていい。
ちょっと自慢だ、嬉しい。すごい嬉しそうですよ。
考えても水戸くんの方が怖いと思うんやけどと思う。でも水戸くんにまっすぐ行ったよねと。犬の散歩の時以外はあのお坊さんに近いオーラを出してるんだと思う。
今ちょうど初日の出のよ。
住職に近いオーラ。
そうですね。いや確かにすごくお優しそうな感じ。ステージの上だとちょっとこうね、またおメイクもされますし、うん、雰囲気がちょっと変わるんですけど、
いやなんかまあまあ、 あのオーラの出し入れですよ。で、まあ、犬の散歩もそうだし、うん、まあまああとでもそのなんていうんですかね、こう今知った人と話をするっていう中だからだけど、そうじゃない時っていうのはね、あ俺なんか近年気づいたんだけどね、都会で暮らすのって結構ね、あこの人ややこしいかもって思われた方が生きやすい。あの普通は本当にもう犬の散歩と同じ時にぐらいのオーラをやっぱ出してた方がいろいろみんなね気使ってくれてね、生きやすいなと思う。服とかもできるだけややこしそうに見える格好をしていた方が勧誘みたいなのもすぐ帰るしね。
あそうですか、
うん、一回も粘られたことないもん。
いやこれ電話だったり、うん、ピンポンってね、
うん、だオーラの出し入れね。
ちょっと水戸さんをお写真でちょっと検索されてみて、こうスタイルを学ぶ、うんうんうん、表情を学ぶ、
うん、一瞬で訪問販売者を帰らせるオーラも出せるしとかね、うん、東京暮らしの中で ね。
じゃあ今日はこの話しやすい雰囲気を使って。あ
もちろんもちろん、ね、うん、職場では出さない。そのオーラを
よかった。じゃあライブの場所では出しますか。
いやもう今だ出さない。
じゃあ安心してステージ見てください、うんうん、スリーテンチェインのツアーの
昔は出してたよ。
お知らせさせてください。詳しくはホームページご覧ください。
だって舐めてくる客もいたからね昔はね。
あそう、
うん、
あいろいろ経験されてやっぱり、
うん、やっぱでも今はねやっぱもうお客さんも大人になってるからね、そんな、うん、なんかのいないから、まあ、まあ必要ないんだけど ね、
うん、うん、ね、やはりいろいろ経験された方でないとなかなか気づけないこと、うん、できないことをされてきたということがよくわかりました、うん、ここでお知らせです。
スキルですね、これスキル。
スキルですって。スリーテンチェインのツアー、今月10日土曜日は名古屋、11日は大阪、14日水曜日は福岡、そして7月9日は下北沢のクラブ Q で、その他にも違うグループでとか空で回られるんですよね。
なんか2つ3つ他にも
そうですよね、
やってるんで、だ本業、ま、バンドなんですけども趣味もバンドなんよ、うん、結局。
あじゃあ趣味のバンドでも回られ
もあるし、
本業でも回られ、うん、
本業もあるし、
はい、詳しくは水戸花之助さんのホームページのスケジュールご覧ください、
はい、
ではもうありとあらゆるお話を聞かせていただき、とっても楽し
み。あれアルバムの話をほとんどしてなくね。これどんなアルバムなんですとか。
俺
したっけ。
じゃあまた来ていただけますか。あこのあと深夜2時からのロックラッシュレディオにそのうち来ていただけるかなって思ってたんですけど、
まあそれも ねもちろん行くんで
こちらにもお話いっぱいしたいなと思いましたので、うんうんうん、今日はこの辺でお開きでよろしいでしょうか。
はいわ、はい、かりました。
では知恵の輪アルバムの中からもう一曲。
はい、じゃあひそやかに熱く、
はい、水戸花之助さん今週もあ今週も毎週来てもらって、
ね、ほら
できたでしょ。
そうだね。
お気づきになりました。
そういうんだよね。
もしこんなんでよろしければまた来てやってください。
はい、また来ます。
水戸花之助さんでした。ありがとうございました。
いいも悪いもまっすぐ帰ってくるだけ、先の自分を越えてゆけ、素直にうなずいちゃいけない場面だろう、全存在をかけ首を横に振れ、弱者のふりしてやり過ごすんじゃない、そんな甘い言葉になびくんじゃない、思うよ負けるな、弱手は近い、一人
ことができるくらい分かり合えてたら、そもそも分かれやしない、一つの経験だと割り切る方がいい、ただへこんでいるよりずっといい、向かい風でもいい、風よ受け受け、このよどんだ空気を吹き飛ばせ、何かを励みに何かを夢見ている、それさえできてたら問題はない、友よ負けるな、弱手は近い。